今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はルカの福音書2章、ここのところ毎週同じところを読んでおりますけれども、2章の1節から14節、2章の1節から14節をお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフも外来の町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、主に名門になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。毎週、ここのところをですね、読んでおりますけれども、先週はですね、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにというところからですね、神様が私たちに与えてくださる平和とは何かということについて、特に神様と私たちの間のに平和が与えられるということについて、お話をしました。今日はですね、神様が、私たちに与えてくださる3つの平和のうちの2つ目、人との平和、神様、私たちに神様との平和、それから人との平和、そして自分自身との平和という3つの平和を与えてくださる。今日はそのうちの人との平和について共に学んでいきたいと思います。先週お休みの方何人もいらっしゃったので、ちょっと復習をしておきます。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと、これはもう天の軍勢が現れて、大勢の軍勢が現れて神を賛美していったとありますけれども、この天の軍勢というのは軍ですから、これは白い衣を着てキャンドルを持った天使たちがこういうふうに歌っているだけではないということなんです。兵士たちだったということです。神様の兵士たち、言うならば剣を持った、御言葉の剣を持った兵士たちが歌っていた。それは幻として与えられたものですから、だからひょっとしたらその幻には鎧を着ていた兵士たちだったかもしれない、手に剣を持っていたかもしれない。つまり悪魔とその手下どもと戦う主の兵士たちが非常にたくさん現れた。それが幻として見えたということであります。で、なぜこのような天の軍勢が現れたかというとですね、この神の子イエス様がお生まれになったということは、これまで主のしもべとしてですね、悪魔とその手下どもと戦いながら苦戦をしていた主の兵士たちが、この御子が生まれた、これで私たちに勝利が与えられたって言ってですね、大声で喜んでるわけなんです。やったって言ってですね、この方が生まれになった、今勝利私たちに与えられたと言って喜んでいるわけであります。この方によって完全な平和が実現する、 そのことを喜んだんですね。で、地では平和御心にかなう人にとありますけれども、この御心にかなう人というとですね、私は御心にかなうだろうかと心配する人もこう時々出てくるわけですけれども、そういう意味ではないということをこの間お話ししました。これは神様が喜んでくださる、神様が あなたは素晴らしいよって言ってくださる人のこと、まあ、だから御心にかなうというと、何か一生懸命頑張って、そして神様に気に入られるように頑張った人という意味ではないということなんです。何もできない状態のまんまの人間に向かって、私はあなたを喜んでるよ、私はあなたを満足してるよ、あなたに満足してるよ、私の恵みがあなたにとどまると言ってくださる、そういう神様が選んでくださる人々であります。この間言いましたけれども、私はいつも思うんですね、このみかんの季節になるとみかんを箱で買いますから、もうみかんのを箱で買うと最初はいいんですけど、そのうちこうカビが生えて腐ってぐちゃぐちゃになってしまうようなものがある。でそれ見るたんびに私いつも思うんです、私はこれだなと、この腐ったみかん、これは自分なんだと、罪に腐った、そういうものを神様は取ってですね、私があなたを選んだ、私があなたを癒す、私があなたを完全にすると言ってくださる。だからこんな私でも救われた。御心にかなう人々にと聖書が言うときにそういうことを言うのです。自分で何か頑張って神様に気に入られるようなものとなったものという意味ではない、そういう者たちに神の平和が与えられるというのであります。神様はどのようにして平和を人にお与えになるのか、それはイエス様の十字架と復活によって悪魔と罪を打ち滅ぼし、私たちに平和をお与えになりました。先ほども言いましたけれども、神様は私たちに3つの平和を与えてくださる。1つは神様との平和、2つ目が人との平和、3つ目が自分との平和であります。今日は人との平和についてお話をしたい。で、この人との平和が与えられるとですね、自動的に自分との平和が与えられるんです。これ不思議です。人との平和が与えられるときにもうこれは自動的に自分との平和も与えられていく。人間にとって一番難しいことって何でしょうか。人間にとって一番難しいこと、まあ陸上している人とかだとですね、100メートル9秒で走ることとかね、そういうことを考えるかもしれないけども、全ての人にとって、全ての人間にとって最も難しいことは何だろうか。皆さんどう思いますか。全ての人にとって最も難しいこと、それは人を許すということではないでしょうか。人を許す、人を許すことというのは本当に難しいことであります。またこれが最も難しいことであり、かつこれが最も人間を苦しめるものでもあります。人を許すことができない苦しさ、私たちは人を許すことができない苦しさの中で本当にもがき苦しむ。主は私たちに人を許す、そういう恵みをお与えになるのであります。イエス様のお働きの中心、イエス様がこの地上に来られたことの目的は何であったかというと、それは罪の中にいる人に許しを与える、十字架と復活によって人に許しを与えるというお働きとですね、それから主イエス様を信じる私たちが他の人を許すものに変えられていくという、そういう二つの側面があります。イエス様に許された、イエス様は私たちを十字架の恵みによって許してくださった。で、それでいてそれを信じる者たちがですね、神様ありがとうございますと言いながら他の人を許さない、 ままでにとどまるということはそれありえないわけですね。許された者たちは同じように他の者たちを許していく、そのように変えられていく、そのことをですねイエス様はなさってくださる。でしかもそれはイエス様が十字架の恵みによって許してくださったんだから、あなたも頑張って許しなさいよっていうんではないんです。ここでもし頑張りが入ってくるとですね、実は本当に苦しいことになってしまうのです。聖霊の働きによって気づいたときに許せている、自分を発見する、そういう恵みを主は私たちにお与えくださるのであります。この許すということが平和の実現に結びつく、許しによって平和が実現するのであります。私たちですね、イエス様が語られた三条の説教の中のマタイの福音書の6章の14節、主の祈りを教えられた直後の言葉を聞くときですね、時々もうドキッとするんですね。ドキッとする。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪を許しになりません。ちょっとドキッとしますよね。もし今誰かを許せないという思いを持っているときに、神様私を許してくださらないんだろうか。イエス様を信じるだけで全ての罪許されたって言われているのに、もう一方であなたが人の罪許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許しになりませんとおっしゃっている。どっちが本当なんだろうというふうに思いませんか。どっちが本当なんだろう。これはイエス様は人を許せとおっしゃるときに、イエス様ご自身が私があなたを人を許せるものに作り変えるとおっしゃっているのであります。だから人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許しになりませんと逆説のように書いてありますけれども、実はあなたも聖霊の働きによって人を許すことができる人間になるよとイエス様は私たち選んでくださった一人一人に語ってくださる、そのことを心に覚えたいんです。確かに私たち人を許せない思いに、ね、なることはあると思います。ありますね。だけどそういう中に働きかけてくださって、神様あなたが私を許してくださっている、そのことを本当に深く知ったときに、もうあのことは良くなりました、私の中で解決しましたと言えるようにしてくださるんです。そのことを私たちは本当に期待したいなと思うんですね。許せないものを聖霊の働きによって許すもの、許せるものにしてくださる、そういうそれが聖霊の働きであるのです。私たちが頑張っ、どんなにね、人を許そうと思って頑張ってもね、癒されてなければ許せないですよ。神様私たちを癒してください。イエス様の十字架の父よによって私たちは癒されていく、その時に許すもの、許せるものに神様私たちを作り変えてくださるのです。だからもう今日この時点で皆さん、うん、そうだなと思ったらもうメッセージやめてもいいぐらいなんですけれども、本当にそのことを期待したいんです。だから許せない自分や、自分を傷つけたあの人のことをにこうもう集中しているその目をですね、神様の方に向けることができるように私は本当に期待します。なぜ許せないか、じゃあね、なぜ 私は人を許せないのかというと、それは自分がいい悪いということを決めたいと思っているからです。許せない気持ちっていうのは人を裁く気持ちですね。人を裁く気持ち、自分が裁き主、自分が裁く権利をこの持っていたい という思いが人を許せなくするわけです。自分が裁く側に立つ。で、それはどういうことかというと、聖書は言うんです。自分が裁く側に立つこと、それが人間の罪の根源だって言うんです。神様に創造されたアダムはですね、神様に言われました。そのこのエデンの園の中のどの木から取っても食べ、どの木からその実を取って食べてもいい。しかし善悪の知識の木の実からは取って食べてはならないと言われた。で、善悪の知識の木の実というのは何かというと、善悪を自分で決めるということなんです。どれが正しくて、どれが良くて、どれが悪いかということを自分が決める権利を自分のものにするというのが、善悪の知識の好みを食べるという言葉で表されていることなんですね。しかし何が良くて何が悪いかということは神様だけが決められるんです。本当は神様だけが決められる、その善悪の決定権を自分のものにして、そして神様よりも自分の思いを第一にする。それが人間の罪の根源なんだ。それによって人間と神様との関係が断絶する。人間は神様の身思いを拒絶するということになっていくわけであります。これが滅ぶべき人間の現実であります。創世記の2章16節に神様はこうおっしゃってます。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われました。この死ぬというのは、神様との命の関係を失うということです。で、それによって全ての罪と汚れ、憎しみ、貪欲、傲慢、恐れ、絶望、死と滅びがやってきた。善悪の決定権の所有者でありたいという思いが私たち人間を滅びるものにしたんだと聖書ははっきり言うわけです。イエス様が来られたのは何のためだったかというと、そういう人間の罪を全てです、十字架の死と復活によって許す。罪のない神の御子が全人類の罪を背負って十字架に死んでよみがえられました。これによって私たちの全ての罪が許されたのです。善悪の決定権を自分のものにして、そして自分で人を裁いて、自分の思いのままに生きたい、自分の人を裁くだけではありません。自分のことに関しては自分で全部決める、自分がいいと思うことを自分はやるというのも、実は、善悪の決定権を自分のものにしようとした人間の罪です。ですから全ての人が罪があるのです。全ての人に罪がある。それによって神様との関係が失われました。しかしイエス様が十字架にかかって、それを全て許してくださった。イエス様の十字架によって罪の呪いと人間の傲慢の根は打ち砕かれました。信じる者に罪の許しと神の子とされる権能を与えになったと聖書は言います。そして聖霊によって人を作り変える、これがイエス様の働きであります。私たちはイエス様と同じように変えられていくというんですね。自分という基準が捨てられていく、捨てていく、許せるようになっていくのであります。私小学校の5年生の時だったと思いますけれども、私の父がですね、車で交差点で止まっていると、後ろから、ブレーキをかけない車が父の車を追突しました。 そして父はひどい無知症にかかってですね、それからひどく、苦しむことになるんですけれども、その追突した人、保険に入ってなかったんです。それで追突をした数日後にですね、うちに来ました。そしてお金がないと言って、お金がないから保険にも入ってなかった。それで私その場にたまたまいてですね、見てたんですけれども、千円札を4枚テーブルの上に並べて、これで許してほしいと、言って頭を下げたんですね。で、父は許しました。そしてただ父はですね、それからもう毎年梅雨の時期になると動けなくなったんですね。で、首を痛めて、その梅雨の時期になるとそういうものがまた悪くなりますから、梅雨の時期になると毎年動けなくなりました。もうそれはもうずっと続きました。で、今でもあれからもう何十年も、40年ぐらい経ちますけど、今からあれから40年経ちますけれども、今でも手がしびれたりします。でも私は許せてよかったなって思うんですね。本当に許せてよかったなと。主があなた方を愛してくださったように、互いに愛し合いなさいと言われた言葉のように、許せてよかった、もし許すことができなかったらもっと苦しかっただろうと思います。先ほどご一緒に読んだマタイの福音書、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。天の父がですね、完全であられるようにあなた方も完全であれとイエス様はおっしゃった。それはイエス様は命令なさるんです。時々ね、こうであれと、完全なものであれと命令なさる。それは私たちができないようなことなんですよ。自分では敵を愛し、あなたを自分を迫害する者のために祈れとおっしゃっても、私ははいそうですかって言って、じゃあ私を攻撃する者のために私は今日から祈りますって言って祈れるようになるかというと、なれないですね。イエス様がこうしろとおっしゃるときっていう、それは私が命じることは必ずなる、神様がお命じになることは必ずなる、そういう前提でお命じになる。つまり私があなたは完全なものであれとイエス様がおっしゃるときには、イエス様が私があなたを完全なものにするとおっしゃっているのであります。だからね、敵を愛しなさいと言われるときに、私があなたを敵を愛することができる人間にするとおっしゃっている。迫害する者のために乗れとおっしゃるときには、迫害する者のために乗れるものに私があなたをするとおっしゃっているのです。イエス様は十字架にかけられるとき、かけられているときに、ご自分を十字架にかけた一人一人のために祈っておられたとルカの福音書は記録しております。23章33節、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。そのときイエスはこう言われた。これは文法的にはですね、言い続けておられたという意味です。父よ、彼らをお許しください、 彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らを許しくださいと祈られた。聖霊による啓示というのは何か。自分の罪がイエス様を十字架にかけたということを聖霊は教えてくださる。あの人たちがかけたんであって私ではない、私は関係ないと普通だったと思うでしょ。イエス様 を十字架にかけたのは2000年前の人たちなんであって自分じゃないって普通は思う。だけど聖霊が働きかけてくださるときに、自分の罪がイエス様を十字架に追いやったのだということを私たちは納得していくことができる。あ、そうなんだ、私の罪がイエス様を十字架にかけたのだ。そしてそれだけでなく、主イエスの十字架によって私は許されたのだ、主が私を許してくださったのだ、そして今度私は私自身のものではなく主のものなんだということを私たちは本当にこう納得していくことができるようになる。これが聖霊による啓示。聖霊によって私たちはそのことを本当に納得していきます。人と自分に固定された目を、その目がですね、主に向かっていく。許せないあの人、そして許せない自分の苦しさに固定された目が、その両者ではなく主の方に向けられていく。この時に私たちに解決が与えられるのです。第2コリントの3章17節、主は御霊です、そして主の御霊のあるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主の御霊のあるところには自由がある。縛られていた怒りや許せない気持ちによって縛られていた私たちの心が自由にされていくのです。もし今私たちが人を許せない苦しみの中にあるのなら、聖霊が自分の中に働きかけてくださって、主イエスの十字架の血を注いで心を清めてくださること、そして主が許しの御霊を私に注いでくださることを期待しよう、期待したいと思います。私たちができることはこれだけです。主が働いてくださることを期待する。主が働いてくださって私の中に御霊を注ぎ、主の許しの御霊を注いでくださるならば、私も解放されて、許せない心から解放されて許せるものになっていくに違いない。私の力ではなくて主がそうしてくださるということを私たちは期待したい。私たちができることはこのことだけだと思います。しかし期待することはできるかもしれない、期待することはできるかもしれない。その時に私たちは主の御業を経験していくことでしょう。主は私たちを同じ主と同じ姿に変えていってくださる。どうぞあの人を許しください、私もあの人を許します、いや、それ以上に私の罪をお許しくださいと祈るものに変えられていくでしょう。私にはできないことが主にはできる。私は自分の力で自分の心を変えることはできないかもしれないけれども、しかし私にはできないことが主にはできる。このことをね、私たちは今日告白して帰りたいのです。私にはできないことが主にはできる。主があのカルバリの丘の上で、十字架の上で、父よ彼らを許しくださいと許しの祈りをしてくださった主が私の中に生きてくださる。その時に主が私の中で御業を行ってくださるのであります。エペソビテの手紙4章32節、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、 互いに許し合いなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。どうぞ私たちの心の中をあなたが今ご覧ください。私たちの心の中に何があるでしょうか。自分でもわからないさまざまな心のひだの中に隠れた思い、主をどうぞそれを一つ一つご覧になり、そこにあなたの御手を置いてください。主イエス様、私たち自分でできないことが、主よあなたにはおできになります。私の心の中にあるさまざまな思い、怒り、また許せない思い、そういうものがあるならば、主イエス様どうぞそこにあなたの御手を置いて、あなたの解決を与え、あなたの許しの御霊を注いでくださいますように。そして私たちがあなたに会って、この背中に肩に背負った大きな大きな重荷をあなたのもとに下ろして、本当に自由にされて、心の健康を回復することができるように助けてください。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。